質問3日目、6月18日。日向豊議員、JR 倉敷駅周辺のまちづくりについて。問い、連続立体交差事業では数値や金額だけが一人歩きをし、倉敷駅周辺の未来像についての議論が忘れ去られてはいないか。1、現在の進捗状況は。2、まちづくりへの効果についての見解は。答え、1、連続立体交差事業を前提としたまちづくり計画は、平成5年に策定した倉敷地区都市拠点総合整備事業計画である。策定から20年が経過し、駅北では大型商業施設の開業など、当時から駅周辺の状況が大きく変化した。25年度中にも事業計画の見直しを行い、まちづくりを分かりやすい形で示していきたい。2、国からは倉敷駅付近連続立体交差事業は、道路交通のほか、まちづくりへの効果も非常に大きいという見解が示されており、県の費用対効果の算定にもこの効果を含めてほしいと要望している。引き続き県、JR と協議を行い、事業の推進に取り組みたい。矢野修子議員、男女共同参画について。日本女性会議の開催を倉敷市で。問い、昨年は仙台市で日本女性会議が開催され、全国から約2000人の女性が参加した。本市は女性市長であり、男女共同参画宣言も県下でいち早く取り組んだ経緯がある。平成27年度に倉敷市で大会が誘致できるように、次期開催地の決定権を持つ札幌市に対し、他市との違いをどのようにアピールしていくのか。答え、日本女性会議は国内最大級の男女共同参画をテーマとした行事で、本市を PR する絶好の機会になると考えている。現在美観地区周辺を歩いて移動できるコンパクトな開催を PR している。また子育てするなら倉敷でを市政の柱に掲げ、男女共同参画行政を進めている女性市長であることなども PR していく。男女共同参画の団体個人からも、ぜひ倉敷に誘致をという機運も高まっており、本市での開催に向け全力で取り組んでいきたい。末田雅彦議員、ハザードマップの策定と土地利用について。問い、洪水による浸水・土砂災害の危険箇所を掲載した洪水・土砂災害ハザードマップが作成された。ところが実際の土地利用では、土砂災害警戒区域などの上部に土砂の埋め立てが行われており、住民の安全確保・災害予防の観点からも非常に危険である。これではハザードマップの土砂災害情報が全く生かされていない。この区域への土砂堆積などの土地利用は、倉敷市埋め立て行為等の規制に関する条例を改正して規制すべきではないか。答え、土砂災害警戒区域などには土砂埋め立て行為に対して法律等での制限は特にない。倉敷市埋め立て行為等の規制に関する条例においても制限する規定はなく、埋め立て行為はやむを得ないと考えている。土砂災害警戒区域などを許可対象区域から除外できるかなどは、所有権にも影響するため、今後慎重に研究していきたい。尾水浩二議員、市民の声から。期日前投票と防災訓練時の保険について。問い、1、期日前投票において当日投票所で投票できない旨の宣誓書を記入する必要があるが、投票所入場券と合わせて宣誓書を送付することはできないか。2、防災意識の高まりの中で防災訓練などを計画している自主防災組織や 町内会があるが、訓練時の保険の取り扱いについて市はどのような対応をしているのか。答え1、参議院議員選挙からは宣誓書を市のホームページから事前に入手できるようにする。投票所入場券と合わせて宣誓書を送付することは今後の検討としたい。2、本市では防火防災訓練災害補償等共済契約を締結している。補償対象には自主防災組織、町内会などが市に訓練計画書を提出して自主的に実施する訓練がある。地域で独自に企画されている防災訓練なども事前に相談があれば補償対象となる場合がある。防災訓練の促進に努めるとともに本共済制度の周知に努めたい。住寄前市議員、2学期制検討委員会の提言を受けて。問い、2学期制検討委員会において本市の学校園では3学期制に戻すとの提言があった。2学期制導入時には保護者や学校現場の意見が十分に聞かれることなく強引に進められた。教育委員会はこうした経緯をどのように総括しているのか。今後パブリックコメントで市民から意見を聞き、学期制について方針が出される予定だが、保護者・教職員の声をしっかり聞き、納得のいく合意が必要ではないか。答え、2学期制については一定の成果はあったものの、これまで以上に課題解決に向けて学期制のあり方を改めて見直す必要があると考える。今後パブリックコメントや校延長会などでの意見も聞きながら8月末までには方針を決定したい。また教育委員会を挙げて学校現場が混乱しないように説明し努力をしていきたい。